15、6年前ぐらいなんですけれども、シェフィールド大学という大学で沖縄音楽に関するレクチャーというかをやったわけですよね、すすり泣きが聞こえてきたわけですよ。50人ぐらいだかな、実際に聞いてる人たち、それだんだんこのすすり泣きの声が大きくなって、なんか自分の演奏がおかしいかもしれないんだけれども、なんか人を泣かせるほどひどいわけじゃないんじゃないかなと思って終わって、すすり泣きをした人が寄ってきたんですよ、50年前から沖縄からイギリスに移り住んで、それ以来一回も沖縄の音楽と接することもなく、一回も沖縄に帰ったこともなかったんですよ。あんまりも感動してて、そういう、すすり泣きというか、全く自分のそういう感情を抑えることができなくて、自分の子供の時とかそういうのが全部蘇ってきて、涙を抑えることができなかったって言って、それあれを聞いて本当に僕も涙を流して、本当に感激したんですよ。その時はやっぱり音楽の力っていうのが、それで本当にもう強く感じたんですよね。
三線の魅力っていうと何でしょうか。
沖縄の文化の精神そのものを表現しているものではないかなっていう感じがするわけです。本当に身をもって感じるような、そういう精神的な世界を表現していると思うんですよね。それがとても大きいことで、それがみんなのものであるということがこれはとても大事なことで、日本の場合はどっちかというと古典芸能というのが本来その非常に身分の低い人たちのもので、例えば歌舞伎だったら変わる古事記とか、そういう人たちが本来作ったもので、それがだんだん社会的に上に行くっていうかね、ある階級と結びつくっていうような感じなんですよね。沖縄の場合はそうでもなく、沖縄の場合はもちろんその古典音楽カジュアル風も含めて、これは本来士族の芸であったわけですが、これ非常に珍しい現象なんですが、明治に入って、そういうもともと士族の芸能が一般大衆、一般民衆の間に普及したわけですよね。本来の士族のものがその一般的なその平民のものになっていたわけなんですけれども、これ非常に珍しい現象で、本当にないんですよね、これほど芸能というものが普及している場所というのが。それがやっぱりその沖縄の終戦後の、なんていうか、そういうアイデンティティみたいなものをずっと支えているものでもあるわけですね。これから実は出版することになる 本があるんですけども、プンクン詩を五線譜に移して、それを元にして、その五線譜の楽譜を元にして、ほとんどの曲の徹底的な分析を試みているわけですよ。この本が出ると一つの教材にもなるし、音楽学的な立場からの、そういう研究所にもなるわけですから、この沖縄の音楽の海外での普及にちょっと貢献するんじゃないかなと期待しています。
これからどういうことをこの沖縄でやっていきたいと思ってらっしゃいますか。
創作活動とか演奏とか、そういうことをこれからもやってみたいんですよね。そのずっと海外にいると、沖縄のことを専門でやってて、海外にいると、ある意味でちょっとなんか宣教師みたいな感じになっていてそういう何も知らない人たちになんかこういうものを紹介して、女房も沖縄の人であるし、たくさんのことをやってみたいなっていう感じですね。